熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ふるさと納税なんですけれども、うん、ちょっといろいろ寄付の問題があって、
いや別にいいや、僕はええのちゃうかな思うけど、あくまで言う必要ないと思うので、やっぱりその、うん、地方が一生懸命頑張ってね、まあ特産品ではないけどよそのもの出したりしてるけども、なんか電気屋のなんかを送ったりとかあるらしいけど、さけど地元の電気屋さんから買うてんやったら、それはもう別に地元が潤うでええと思う。
あれ全部地元のものですか、どこの自治体も。
いやそんなことないですよ。
なんか救急セットとかいろいろありましたけどね、
まあ、いろんなもの出したりしとるみたいで、それがねアイディアと知恵やから、その政府がガタガタね言う必要は僕はないと思うけどね。なんであんなこと言うのかな
まあでも地域格差っていうかかなりあるんですよね。
いやだからそれはね、うん、地域が努力しなさいということなんですから、知恵を出してね、
それはそう、
まあ、自分とこの地域を潤すためにせっかくふるさと納税というのができてんから、うん、頑張っていろんなことやろうというのは、だからやってとかものすごいでしょ。
潤ってるんですよ、何億円もね、はいはい、何十億とか入ってきたりするんですよね、
はい、僕はあんまり規制しんともう少し自由にやってあげたらええと思いくね。
まあ、10月いっぱいでね、いろいろシステムが変わるということで、みんな駆け込みでふるさと納税を購入された方が多いかと思うんですが、うん、まあ、各位私もその一人なんですけれども、うん、まあ唐突に送られてくるので、うん、一般庶民の冷凍庫には入りきれない品の数々が塾長の宅は業務用の冷凍庫が
いや普通の、まあ、業務用はないけど冷蔵庫が3つほどあるから
冷蔵庫3つあったらいいと思うんですけど、
そこにパンパンに入ってるという
そうなのね、本当ね、突然来るので
食べんなのが大変やという、
いや贅沢な話なんですけど、いろいろこうカニとかね、お魚とかホタテとかね、うん、
まあ、結構いい品も送ってくるもんね。
そう、やっぱここはね自治体皆さん頑張られるので、うん、まあ、いわゆる変なものというか粗悪品なものはないですよね。
地元のやっぱりね、地元の品物を買ってもらえるから地元も喜ぶわね、うん、それで地方のねそういう役人の人もね、やっぱり自分らがアイデアして頑張って納税できたっていうのはそれは楽しみやと思うわ。
あ、なるほどね。
そんな潤うねんからね、
うん、
その地域にそれでまあまあいろんなねイベントやったりとか、うん、ものを良くしたりとかできんねんから、うん、僕はまああんまりこう商品券とかあんまり出すのは僕はあんまり好きちゃうけどね、うん、だけどもまあ物で返すのはええのちゃうかなと思うけど、まあ、
特にねその土地のもので、うん、果物とかねみかんとか美味しいのがたくさん来たら嬉しいですし、リンゴとか、
まあ、世話いるけど、まあ、毎年なんねえから、
そうそうそうそうそうそうそう、まだまだ期間ありますので、まあ、ちょっと変わっちゃいましたけど率が、ね、まだという方ぜひ試しにやっていただけたら、
あんまりもう政府もせこいことすんなと。
本当ですよさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりウルオス1週間分をプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
熱血
賃貸塾
超ええやん。超ええ通信、 このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。塾長は株式会社長への社長として日々社員と接しておられます。矢野社長さんは社員のどんなところを見ているのか気になる方も多いかもしれません。そこでこの時間は塾長に矢野社長はどんなところを見ているのかについてお伺いしてみたいと思います。塾長はですね、普段社員の方と接する時間は多い方ですか？
いや、まあ接するいうか、まあ、周りの人、うん、社員の人たくさんいはりますけど、
私素晴らしいなと思ったのは、こんだけ大きい会社になっても社長は社長室を作らないで大きなフロアのところ
一応社長室はあんね
て、 あるんですか？
あ、そこいてもいても知らないからなんか孤独になるやん
あ、そういう意味だったんですね、うん、私素晴らしいなと思って、こう社員で近いところで、
いや、僕ね、普通のね、その組織の作り方をね、うん、普通はこう立体でしょ、立地三角錐の、
まあ、三角形ですね。
僕は平面なんですよ。おー。平面が僕が中心にいて、その周りに社員の人がいるというね、
円な感じなんですね。
それはその人間って上下関係ないや、人としては平等ですよと、うん、で、まあ、たまたま僕は真ん中にいるよっていう組織を作りたかった、もともとだから、あんまりこう小生意気に自分だけ部屋でなんか踏んどり返ってるとか、うん、まあ、それもええのはええやろけども、うん、まあ、一番みんなの話を聞いて耳に入ってくるのが一番やのちゃう、
まあ、でもあれだけ大きなフロアの中にこう真ん中にね、お席があると、うん、まあ、いろんな社員の動向も見えてくると思うんですよ、社長室にこもっているよりは。
そうやね、うん、だから現状はよく分かって、僕はその中にね、一旦入った方が僕はいいのちゃうかなと思ってるんですけど、
うん、積極的にご自分からコミュニケーション取ろうというふうにはされたりはしますか？
いや、積極的というか、まあ喋ったりとか、どうや言うたりとか、うん、どうですかって聞くぐらいで、うん、その反応を見て、
焼肉にね参加させていただいた時も、うん、結構皆さん社長のところに来て、こうこんなことやりたいんですってあったりとか、うん、今こんな風なんですとか結構こう報告に、
うん、だからやりたいことはやったらいいのちゃう、
うん、あれもね、やっぱり人って差があるんだなと思いました。積極的な方もいらっしゃれば、うん、まあそうでない方も、
まあ、自己主張する人、まあ、まあそれでしない人がどう思ってるかの方が重要かもしれないしね。うん、だから、まあ、言うたもん勝ちね、うちの会社は、うん、やる人いるかって、はい、やりたいって言うたらな、お前やれという。
そうですね、ヘリのパイロットとかね、そ
う、
ドローンとかね、
もうすぐ行っとるから、うん、こうなんか人生を生きていくで自分の思うように生きたい、だからやりたいというのはどんどんやらせてあげると、で失敗しとってもそれはしゃあないと、全部成功するわけがない。
こう褒めて育つ人って今若い子多いと思うんですけれども、うん、積極的にその褒めたりとかってこともされるんですか？何か、
いや、その前頑張ったら褒めたらやっぱりね、やってよかったなということになると思うんで、うん、ただその人の道に反するようなことをしてね、騙したりとか嘘ついたりとか、いかがなので言うたりとか、うん、そういうのはちょっと僕はあんま気に食わんね、うん、ただその調子よく言うとるのんけは、まあ調子ええなと思ってるだけで、それ以上は思わへんやけど、うん、みんなそうやんで、いいことしか報告しへんやん。
あ、そうですね、
うん、僕はまあ悪いことをほんま聞きたいね、うん、ええことはまあお前の手柄だから自分で頑張ったらええやん、うん、悪いことはやっぱり聞かないとどうなってんのやろ、うん、現状ね、うん、だから現在と報告することが乖離してたら、これはまずいなと思うとこがあって、あこにいるね、
うん、なるほどね、うん、塾長はどんな社員さんがお好きですか、タイプ的に。
いや、みんな僕は好き嫌いで人は判断したくない、ね、ええ、その人が何をするかで判断していきたい、うんうん、だから人事っていうのはね、人の好き嫌いで判断すると、これはもう絶対あかんと、うん、その人は仕事の中で何をやったかっていう、何を求めてどうしたかっていうね、ことを考えながらやっぱりやっていかないと、うん、好き嫌いで判断するともうかわいそうや
ん、うん、確かに、
うん、結構そういう傾向多いね、あいつが嫌いやからこっちこうしようとか ね、うん、ね、だけどそれはやっぱり その人に対してね、なんか好き嫌いでやられたら、な、俺こんだけ頑張ってんのにね、俺の成果を見てくれと、何やという気持ちになるやん、仕事はどんだけしたかっていうことだけを中心に判断、あくまでもしていくと、ただし人としてはみんな平等で仲良くやったらいいね、
成果を上げるためには割とその適材適所というところも大事かなと思ってくるんですけれども、長英さんの中ではその適材適所はどういうふうに考えてらっしゃいますか？
適材適所で、うん、 どこが適材かって分からない人も中にはいる。
そうそうですね、ま
あ、だから一度はね、うんうん、チャンスを与えてやらしてみて、あかんかったら戻ってこいと。やっぱあかんかってんなと、うんうん、まあ、次のポジションにも行きなさいという、うん、
優しいですね。でもね、
いやなんかそんなもんやろ、うん、そんなみんなが全てね、適材適所に私がねその人の個性を全部見抜いてね、バッとそできひんもん、うん、僕らの能力では。
いやいやいやいやいやいや、まあでもね、たくさんの社員を抱えていればもちろんそのあまり接しない方もいらっしゃるわけで、
うん、
まあでも声を上げた分ね、それが通じる会社ではあるというところはありますよね。
だからやりたいっていう人は意欲あんねんから、うん、ほな やってみや、うん、その失敗してもね、それはそれでしょうがないのしちゃうのと。だからこうしたら失敗するということ分かっただけでも正解や、うんうん、会社の根元がボキッと折れるほどね失敗しても困るけど枝がポキッと折れるぐらいは別に構わない、ね、そうやないと、うん、あ、いろんなことを知る育っていかない。
やりたいことが、ね、見つかってない人って多いと思うんですよ割と、うん、どうしたらいいんですかね。
いやそれは自分で考えてもらわないとしょうがないでしょ、うんうん、まあ、やりたくない人は自分で見つかってない人は見つけるように努力をするっていうね、うん、何をどうすんのやって。例えば人間って生まれて、まあ、たかだか長くても80年ぐらいしか生きられへん、実働はね 3,40 年、うん、その間30年40年のね自分が何を見つけて何をしたいかっていうのはそんなもん考えられへんでは無駄な人生になってしまうで、うん、だから自分で自分のことで意外と、まあ、ある程度は分かってるやん、これはダメとかこれができるとか、うん、だから自分のできることをね、まあ、例えば非常に頭が良くて記憶力があんねやったら、うん、そういう道へ進んだらいいし、うん、だけど非常に優しいと、ここ一番根性なしやったら根性なしのとこ行ったらいい。
なるほど、
ね、器用な人はね、例えばメンテナンスやる人はもうちょっと器用やと、うん、だけどしゃべくりのは下手やと、うん、でそれはメンテナンスもできてしゃべくりもうまかったらそれは一流になっていけるや、うん、だけど自分の得意部分は自分で分かってんねんからそっちの方向へ進んでいかしたったら、うん、もう自然と分かれ見てたら、うんうん、だからそういうふうにまあ決めてんだけどね。だからその以前に自分は何をしたいかっていうことを主張してほしい。
なるほどね、うん、結構主張してきますか皆さん。
いやしないね、うん、なかなか。例えばその自分のドアを開けていつでも入ってきなさいって言っても相手は入ってこない、自分から出ていかない
、
そんなん社長室で開いた先がおれば入っていって文句言うたるから誰はおらへんやん。
そこは日本人っぽいんですかね、なんとなく。
いや今みんなそうやと思うわ。だから行って我の中に入ってどうやどうやって聞いたらな、うん、答えはし
なんか外国はねアメリカとかもと自己主張強い気がするんですけど、イメージ的に。
まあまあそれやったらそれでいいのちゃう、うん、それやったらそれで、日本人でどっちか言ったら奥ゆかしいっていうか、
うん、そうそこですよ ね、
謙虚さっていうのが非常にあるでしょ、う
ん、なんか上の人に気づいてもらいたいみたいな、うん、
そんなこと言うたらいつも私はあの人のことをめちゃくちゃ好きやけど、うん、あの人に気づいてもらいたいって、そんな
察してくださいみたいな、
好きやったら俺はお前のことが好きなんやって言わなあかん、
お察し文化ですからね、察してくださいみたいな、うん、気づいてくださいみたいなのあるかもしれない、まあ、
それも美徳としてね、日本人の美として見られるけどね、だけど損でええんかと、それで満足するやったらそのまま行ったらええや、だけど結果何もいられへんから自分の意思はちゃんと伝えるとかね、そういうのはやらないと分からないでしょ。
こうサラリーマンって所属している部分、何もしなかったら何もしないでこう日々過ぎ去っていくではないですか、時間が、うんうんうん、その与えられたものをこなしていけばいいという、うん、まあ、多分そういう人もいらっしゃると思うんです。
いや、言うと思うんだよ。
でも一方でその目的意識を持って自分のスキルを生かしたい、うん、磨きたいという人もこういるわけで、うん、やっぱりこれはこう何十年経った時に大きく差は出てきますよ ね。
もちろん ものすごく差は出る、だけどそれでよかったらそれでいい人生を送ったらええねや。なんかやりよるやつはね頑張って評価する、うん、しないやつはそれなりっていう平等性がなかったから、うん、だから頑張ったら頑張るだけね何かを得られるというのはええことやと思うね。
まあ、もう最近ねブラック企業なんて言葉が普通化してますけれども、うん、こういう企業どう思いますか。
ブラック企業で何がブラックか知らんけど、うちはもう早帰れ言うてないと電気代もったいないだけど、まあ、まあやりたい人も中にはおるし、それほてたらええやん。自分からはねやっぱある程度の時間が決まってんねんから、それに基づいてそれ以上のことをねやらすっていうのはそれはもう非常に良くないね、はい、う
ん、では最後の質問です。世の中の社長は社員のどんなところを見ているんでしょうか。
まあ一生懸命やってるかやってへんか、真面目に頑張ってるかどうかを見てるだけで、
やる気ですよね。
まあ時々ね変な道に行けるやつも中にはおんねん。
変な道というのは、
え、 まあ、人の道を越え外れてね、自分の本能で一挙だと中にはこれはちょっとまずいってだけど、あの世の中っていうのはほんまにうまいことできててね、何かやると必ず罰があるね、うんね、これがうまいことになったんだよ。だから分からんやと思っててもバレるね。
へ
そんなもん
ね、
うん、でバレた時は素直に謝ることや、うん、申し訳ありませんって、もう二度としません、死んだらいいだけのことや、人間で失敗すんねえから
身をもって
俺は
経験から
僕はそういうことあんまりないですよ。
あ、そうですか、
うん、もう、うん、あの真面目に一生懸命
今たどり着いたんですよそこにね。
いや昔からそういうの。
そうですか、わ、うん、かりました、はい。今週は、社長にですね世の社長はどんなところを見ているのかについてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね話題の沢田研二さんの、
はい、
時の過ぎゆくままにお願いします。
はい、それではどうぞ。
お部屋探しはちょい。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超営案賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブよりウルオス1週間分をプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り、奈良県の方からいただきました。ありがとうございます。毎回いろんなことを教えていただき大変勉強になります。現在まで何回も引っ越しをしておりますが、部屋の退去時に弁償する部分の額で家主さんと毎回揉めることが多いのです。トラブルなくスムーズに退去する方法があればぜひ教えてくださいというお便りです。
なるほど、まあ多分ですね、はい、何回も引っ越してるとですねトラブルがあることは分かってんねんか、うん、だから契約を始めるときによくよくそれを文章として確認する、
はい、
これが大事です。それさえしとけばそう問題はないと、
うん、この退去時に弁償する部分での、まあ、揉めるということなんですけれども、具体的にはどういうことが多いんですかね。
例えばね、あのクロス張り替えますよと、ね、それが傷ついたんか自然損耗かによって変わってくるでしょ、うんうん、で自然損耗の場合は例えばタバコ吸って吸いすぎて色変わってる場合はこれは本人の自己責任になるかもしれへんけども、多少汚れてきたっていうね自然の生活の中でそんなものに対してねいじいじ修理する必要はないよっていうのが国土交通省の政府の見解なんですよ。だから自然損耗は問題ないけども、だけど家主さんにしたら、
はい、
マンションを建てて一部屋だいたいワンルームでね700万800万かかるんですよ、うん、そこへ入られてね1年ぐらいで出られたら中直すだけで15万ぐらいかかるんです、
うん、なるほど。
で家賃5万円で15万円かかったら1年にね9ヶ月しか家賃が入ってへんいうことになる、
うん、
なんか辛いからそれはお宅で払ってくださいよということを必ず言うと、うん、そうなるとね金払ってるのになんでそんな直さなあかんのどうもないのにと、うん、だけどこれちょっと汚れてるしクロス例えば1箇所や傷つくでしょ、うん、同じクロスの番号でなかなかないんですよ、うん、あれ番号ごとにねやっぱり多少色のズレが出てくるから、
はい、
そこだけ張り替えるっていうわけでいかへんねん、うん、ほんなら次入ってきた人がここだけ皿でここ汚れた言われたら、うん、もう永久にそういうね揉め事が続くから、うん、だから入られる時にちゃんとそういうことがないように自然損耗の場合はきちっとね家賃が含まれてるから払いませんよと、ただし全館注意義務で中をちゃんと使ってない傷ついたとかいろんなことあったらそれは払いますと、それは一箇所ではなしに全部払わせてもらいますよっていうことをねちゃんと特約事項にね出る時のそのあれにちゃんと書いとくと、
はい、
それをしといたら全く問題ない。
要は最初の契約をきちんとってことですよね。そうです
。でクロスもね例えば1平米ね1500件とか値段をちゃんと決めて下のクッションフロア1万円もやったら平米何本やと決めて 掃除するのはいくらですか、これは払ってくださいのと、これが賃貸条件ですよということをですね、特約事項にちゃんと説明してもらうと、住事項説明の時にそれさえしとけばサインいただくねんから、あとあとしますよと、まあ、書いてなかったらする必要ないから、それが最初の入居が大事なんです。
わかりました。でまとめていただきます、はい、塾長今週のツボです、
はい、当初の契約書をしっかりと確認してください。
はい、ありがとうございます、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブよりウルオス1週間分をプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはちょーえい。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。ここで長英さんからのお知らせということで、準レギュラー株式会社長英管理本部ライフサポート賃貸営業部担当部長奥野正弘さんの登場です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。この度ですね、11月18日にですね、長英フリーマーケットを行うことになりました、
はい。
11月18日日曜日10時から15時までになっております。雨天中止なんですが、京都市伏見区毛利町88番地、こちらの方でさせていただきますので、ぜひお越しください。フリーマーケットブース30店舗ほど出ていただいて、あと野菜マルシェとか、DIY セミナー、お子様のお菓子つかみ取り大会とか、いろんなことをさせていただきますので、ぜひお越しください、
はい。新米の、ね、プレゼントも
そうですね、はい、入居者さん限定になるんですけどね、それに、はい、ベルビークラブアプリを入れていただいた方になるんですけども、はい、
先着100名様、
はい、あのフリーマーケットは楽しんでいただけますので、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい。そして、イーガレージも行きましょうか。塾長お願いします。
そうですね、はい、イーガレージ、奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
このラジオの反響も続々とい
ただいております。ご連絡いただいておりますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい。皆さんがご登録いただければ、はい、私にも何かいいことがあるかもしれないということで、ご協力をお願いいたします。
お願いします。
さあ、そして年末チャポン宝くじ、応募ですね、登録締め切りが近づいています。11月30日金曜日まで、応募資格は長英が管理する物件のお部屋にご入居中の方ということで、お手元におはがきが届いていると思います。お早めにご登録ください。まだお住みでない方、今度開催されるフリーマーケットでも、
そうですね、
はい、申し込み書があるということですので、はい、ご活用いただければと思います、はい。よろしくお願いいたします。そして長英さんにやってほしい一角も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。